さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。この言葉を聞いて群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者は、この方はキリストだと言った。またある者は言った、まさかキリストがガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。その中にはイエスを捕らえたいと思っていた者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。それから役人たちは祭司長パリサイ人たちのもとに帰っていった。彼らは役人たちに言った、なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた、あの人が話すように話した人は未だかってありません。するとパリサイ人が答えた、お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った、私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った、あなたもガリラヤの出身なのか。調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。そして人々はそれぞれ家に帰った。ヨハネの福音書7章37節から53節までの言葉です。杉越の祭りは収穫を願う祭りで、雨に恵まれることを願って毎日水を運んできて祭壇に注ぐことになっていました。この祭りの終わりの大いなる日はいつもよりたくさんの水が運ばれます。誰も水が必要なことは知っていますけれども、イエスが言われた水は農耕のための水でも毎日の飲み水でもありません。それはイエスの十字架と復活によってのみもたらされるものです。この福音書の著者であるヨハネは信じる者たちに約束されている聖霊を意味していましたが、イエスはまだ十字架と復活を通して栄光を受けてはおられなかったので、後に起こると説明したのです。これを群衆がどれだけ理解したでしょうか。彼らの中でイエスについて、彼は預言者だ、彼はキリストに違いないという論争が始まりました。彼らの中にはパリサイ人から使わされた役人たちもいましたが、誰もイエスを捕らえようとはしませんでした。それどころか、こんな教え方をする人は今までに見たことがないと報告しました。パリサイ人たちは手ぶらで帰った役人たちに言いました、お前たちも惑わされたのか。群衆は聖書も何も知らずイエスについて言っているだけだ。これを聞いたユダヤ人の指導者でパリサイ人の一人が言いました、それはちょっとおかしい。律法では公平に言い分を聞いてからでなければ人を一方的に裁いてはいけないはず。そう言われて律法の専門家としては返す言葉がありませんでした。そこで、あなたもイエスと同じガリラヤ出身でしたか。それで彼の肩を持つのですか。しかし聖書を調べてみなさい。ガリラヤからは預言者は起こりませんよ。そう言い放つと、そそくさと家に帰ってしまいました。しかしよく調べるとイザヤ書9章1節にちゃんと書いてあります。後には海沿いの道ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受けた、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。